本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第26章14節から25節です。聖書は後ろの方、新約聖書の56ページになります。マタイの福音書第26章14節。その時、十二人の一人で、イスカリオテのユダという者が、祭司長たちのところへ行って、こう言った。私に何をくれますか？この私が彼をあなた方に引き渡しましょう。すると、彼らは銀貨三十枚を彼に支払った。その時からユダはイエスを引き渡す機会を狙っていた。さて、種なしパンの祭りの最初の日に、弟子たちがイエスのところに来て言った。過ぎ越しの食事をなさるのに、どこに用意をしましょうか。イエスは言われた。都に入り、これこれの人のところに行って言いなさい。私の時が近づいた。あなたのところで、弟子たちと一緒に過ぎ越しを祝いたい。と先生が言っております。弟子たちはイエスが命じられた通りにして、過ぎ越しの用意をした。夕方になってイエスは十二人と一緒に食卓に着かれた。皆が食事をしているとき、イエスは言われた。まことにあなた方に言います。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。弟子たちは大変悲しんで、一人一人イエスに、主よ、まさか私ではないでしょう、と言い始めた。イエスは答えられた。私と一緒に手を鉢に浸した者が私を裏切ります。人の子は自分について書かれている通りに去っていきます。しかし、人の子を裏切るその人は災いです。そういう人は生まれてこなければよかったのです。すると、イエスを裏切ろうとしていたユダが、先生、まさか私ではないでしょうと言った。イエスは彼に、いやそうだ、と言われた。本日のメッセージは、イエスは地獄の底をも満たす、です。
このユダの裏切りと言われる場面ですね。この場面は聖書を読む者たちにとって非常に読んでて心が痛い、そういう場所です。どうもですね、こう喜びに満ちてこの聖書を語るということが難しいところであると言われるわけですけれども、私たちはユダがどうなったのかと、私たちの目はですね、思いはユダはどうなったんだろうか、なぜユダはそうしたんだろうかというところにこう向くんですね。そして私だったらどうするんだろうかというふうに思う。そうすると、いやイエス様を裏切らないとは言い切れないんじゃないかなっていうふうにみんなが思うわけですね。それはそうなんです。だからこういうこの箇所を読むと、こう心が塞ぐというようなことを多くの人が感じるし、説教もあまり多くないですね。説教の種類も多くないと言われています。で、こういう中から私たちの目をユダに向けたり、そして自分自身に向けるのではなくて、イエス様に向けたい。イエス様はどういう方だったのか、イエス様はどういう方なのか、これからどうなさるのか、そのことについて今日は共に学んでいきたいと思います。この、一番最初に何か変な文字が入ってますけれども、これは何かの間違いですね。その時、12人の 一人でイスカリオテのユダという者が祭司長たちのところへ行ってこう言った。私に何をくれますか。この私が彼をあなた方に引き渡しましょう。すると彼らは銀貨30枚を彼に支払った。その時からユダはイエスを引き渡す機会を狙っていた。で、その時というのは先週ご一緒に読んだところですけれども、一人の女性がイエスの頭にナルドの香油を注いだ。で、イエス様の髪の毛だけじゃなくて、髭にも衣にもですね、全身にナルドの香油が染み渡っていって、イエス様がからもう本当に素晴らしい強い、香りが放たれる。それはメシアの認職、神様によるメシアの認職であるというのが聖書の伝統であるわけですけれども、これを見たユダは何と思ったのか。まあ、これは私の想像ですよ。ユダはこう思ったっていうふうには聖書に書いてないので、私がまあ想像した解釈したのだとですね、これはメシアの油注ぎだ。で、メシアっていうのは当時の考えでは軍事的な政治的な、意味を持っていましたので、軍事的な意味におけるメシアというのが普通のメシアの考え、理解だったんです。だからそのイエスは本当にイスラエルの王となるために戦うのか、軍事クーデターを起こすのか、そんなこと絶対に成功するはずがない。で、イエスと一緒に殺されるのはごめんだとユダは思ったに違いないと。そこで彼は祭司長たちのところに行って、イエスを引き渡す、売り渡すという交渉をするわけですね。で、銀貨30枚を受け取ったということですけれども、これはモーセの律法時代における奴隷一人の値段でした。人を売り渡すというときに、そのモーセの時代、そのキリストの時代よりも1500年とも、1200年とも言われますけども、それぐらい前の時代でした。ですから、キリストの時代には、その数倍になっていたわけで、銀貨30枚は人の売買をする金額ではなかった。言うならば、はした金であったということになります。したがって、ユダは金のためにイエスを売ったのではなかっただろうと思います。一番の思いは、まあ、金も全く、まあ、その対価として欲しくなかったということではないと思うけれども、でも、一番の思いは、イエスのグループから抜けたかったんだと思うんですね。このグループから抜けたかった。イエスのグループにいたら、自分もクーデターの仲間だと見なされて、捕まえられて殺されてしまう可能性が高い。だからイエスのグループではないということを世の支配者に認めてもらいたかった。そして密かにイエスを引き渡せば戦いも起こらず、イエスも殺されずに済むかもしれない。ユダはそもそもですね、イエスを殺したいと思ってたわけではないですね。後で出てくるんですけども、イエスが死刑に処せられるということが決まった時に彼は絶望して自殺してしまうんです。イエスが死ぬということは彼は望んでなかった。だからユダはイエスを殺したいと思っていたわけではなくて、イエスには生きてほしいとは思っていた。だけど自分はイエスの仲間であるというふうに思われるのはごめんだというふうに思ったわけです。で、自分が助かるためにはイエスを引き渡すしかないと彼は考えるようになります。で、ここで裏切ると訳されている言葉はですね、引き渡すという意味なんですね。引き渡す、もともと本当の本来の意味は。だからユダはイエスを裏切ったというふうに訳されるけど、裏切ったというのはちょっと言い過ぎの訳、引き渡したということなんですね。裏切ったという言葉を使えば、逃げていった弟子たちもイエス様を裏切っているといえば裏切ったわけだから、 同じように聞こえるわけだけども、やったことは違う。ユダはイエスを引き渡した。しかし他の弟子たちはイエス様を見捨てて逃げたのです。両方とも裏切っているように見えるけれども、積極的に関与したか、関与したというよりは積極的に働きかけたか、あるいは逃げたかということは大きな違いでありました。ユダは自分の意思で行った引き渡しという行為について、主の引き渡しという行為について自分で決着をつけなければならなくなります。自分で行った行為については自分で決着をつけなければならなくなる。それはみんなそうだと思います。どんな場合でもそうです。自分で積極的に自分から行為を行って何か大きな失敗、思わぬ結果を招いた場合には自分で決着をつけなければならないというのは、人間の世の中の、では、それはどこでも同じことです。イエス様はこう言われた。しかし、人の子を引き渡すその人は災いです。で、ちょっとね、これも日本語の訳だと、イエス様はユダを呪っているように聞こえますよね。うん、ではでもそうではないんですね。ここで使われている、ギリシャ語のワイという言葉ですけれども、これは呪いの言葉ではなくて、滅んでいく者への慟哭の言葉。こんなことしたら滅んでしまう、わーって言って言う言葉なんですね。で、そういう人は生まれてこなければよかった。それは存在を呪うということではないんです。その人が自分自身の存在を呪って、自分自身の存在を否定してしまう、そういうようなところに陥ってしまうぐらいだったら、生まれてこない方がよかったと、同情の言葉をかけているのです。この後、福音書を読み続けていくと、明らかになっていきますけれども、イエス様は最後までユダに対して怒りを燃やしたり、呪ったりなさったことはありませんでした。ユダがイエス様を引き渡したとき、イエス様に向かっての方にですね、口づけをして、それを合図とした、それがイエスだという合図のためにイエス様の方に口づけをしますけれども、イエス様はその時に、友よ、あなたは何のために何をしに来たのだとおっしゃっている。イエス様は一度もユダを呪ったことはない。愛し抜かれたのです。しかしユダ自身は自分の意思で行った主イエスの引き渡しという行為について自分で決着をつけなければならなくなり自殺をする。当時自殺ということはまず起こらなかった。ユダヤの世界では自殺ということはまず起こらないことであったというふうに言われていますけれども、そのような結末を自分で招くことになります。一方、他の弟子たちはですね、恐ろしくて逃げたと書いてあります。恐ろしくて逃げた者たちは自分で自分の行為について決着をつけるということではなく、ただひっそりと生きていけばいいと思っていただけだった。だから彼らは復活の主と再び出会うことができ、立ち直りの道が開かれていったのです。ペテロはですね、ユダが、使徒職から落ちて言ったために、ユダがかけた使徒職を別の人によって埋めなければいけないという演説をしている中でですね、このように、言っています。ユダが自分の場所に行くために離れてしまったというふうに言っている。自分の場所、これ地獄のことです。ユダは地獄に行くために離れてしまったと言っているので、ユダが地獄に 死んだ後地獄に行ったということは、これは、ペテロもそのように理解していたし、聖書もそのように言っているんですけども、じゃあね、問題はこっからなんですね。問題はこっからなんです。地獄に行ったらそれで終わりかというと、その先があると聖書は私たちに語りかける。皆さんの中に聞いたこと、こういうふうに言われたことある人いると思いますね。天国に行くためにイエス様を信じなさい。イエス様を信じなかったら地獄に行きますっていうふうに言われてクリスチャンになった人たちいると思いますけれども、そこで言われてるのは地獄に行ったらそれで終わりだ。そこに神はいない。絶対に救われることはないという前提があると思いますけれども、聖書は必ずしもそうは言っていないのです。これはペテロの手紙第1というところに書かれている言葉ですけれども、このように言われています。キリストも一度罪のために苦しみを受けられました。正しい方が正しくない者たちのために苦しみを受けられました。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、あなた方を神に導くためでした。その霊において、キリストは囚われていた霊たちのところに行って宣言なさいました。かつてノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちにです。と言われています。ノアの箱舟の時に、全人類は滅ぼされて地獄に行き、そして8人、ノアとその家族だけ、8人だけが救われたということが創世記に書かれていますけれども、神様は自分に従わず反逆して地獄、洪水によって滅んでしまって地獄に行った者たちのところにキリストが行って彼らに語ったって言うんですね。わかりますか？地獄の底にイエス・キリストは行かれた。それは何のためだったかって言ったら、地獄の底で苦しむ者たちに福音を語るためだったと聖書は言うのです。で、この思想は、コリントペテロの手紙の第一、5章4から5節にも書かれています。キリスト教会にイエス様を一度信じて、そしてクリスチャンとなった者たちが不信仰の罪を犯したために、教会から除名されるということが、除名せよと、パウロは命じるわけですけれども、その人たちはそれで終わりになるのかって言ったらそうではないとパウロは言うんですね。すなわちあなた方と私の霊が私たちの主イエスの名によって、しかも私たちの主イエスの御力と共に集まり、そのようなもの、不貧困、性的な罪を犯すものを、その肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡した。それによって彼の霊が主の日に救われるためだというんですね。教会からは除名処分にあって、そしてこの世においてはキリスト者として生きることはできない、滅ぼされてしまう。しかし地獄に落ちた後、主の日に彼の霊が救われる、そのために厳しい処罰を行わなければならないとパウロは言っている。つまり罪の報いによる滅びというのは、この世における裁きであり滅びである、命からの断絶である。しかし死後の裁きについては人の目には隠されているので、断言してはいけないということを聖書は私たちに教えているんですね。そしてそれだけでなく、聖書は地獄に落ちた者たちに語りかける神がいると言います。最近は礼拝の中で共に告白することをしていませんけれども、 使徒信条というキリスト信徒が共通に持っている信条があります。信仰告白がありますけれども、このようにあります。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。賢いより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。これが使徒信条ですけれども、ここにですね、黄色の部分で書いておきましたけれども、黄泉に下りとありますね。なぜ十字架につけられ、死にて葬られ、三日目に死人のうちより蘇りではなくて、ここに黄泉に下りという言葉が入っているのか、これは非常に重要です。なぜかというと、地獄の底をイエス様は満たすために黄泉に下ったのだという信仰がここに表されているからです。黄泉に下り、地獄の底に立つ、神もいないと言われる地獄の底をご自分の存在で満たすのがイエス・キリストであると聖書は言うのです。それは地獄に落ちた霊に語りかけるためであり、イエス様の十字架の目的は地獄に落ちた者たちとを含めて全ての者と一つとなるためであったということを聖書は私たちに語りかけています。すべてのものと一つとなる。そのためにイエス様は十字架にかけられたのです。私たちにとって大切なことは、ユダは結局どうなったのかということを考えることではありません。主イエスが何をなさったのか、主イエスはどういうお方であるのか、何をなさり、何をなさったか、そして今何をなさっておられ、何をなさるのかということに私たちの目が向けられること、これが最も重要です。その時に私たちはこの方を見上げて立ち上がることができるのです。お祈りをしましょう。しばらく今日の聖書の言葉に思いを巡らせて、お一人お一人お祈りする時間を取っていただきたいと思います。天のお父様、今日も聖書の言葉を通して語りかけてくださったことを感謝いたします。聖書を読めば読むほど、あなたがなぜ十字架にかかられたのか、それが分かっていくことを感謝いたします。地獄に落ちてしまった者たちも含めて、すべての者と一つとなるため、天も地も地獄も全てを満たすためにあなたは十字架にかかられました。地獄のようなこの地に生きている者たちにも、そういう者たちと共に一つとなるためにあなたは十字架にかかり、命を注いでくださったことを感謝いたします。主よ、どうぞ私たち、あなたを見上げて、私たちもあなたと一つとなって生きていくことができるように助けてください。今人生の苦難、人生の痛みの中にあるお一人お一人、その傷口にあなたの十字架の血を注いでください。一人一人があなたの十字架に接ぎ木され、あなたと一つとなって、天のお父様、あなたの命をいただき立ち上がることができるように導いてください。感謝して、尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。